今度は意見書です。ウルトラオーファンドラッグ開発促進支援のための法整備等を求める意見書。遠位型ミオパチーは体幹部より遠い部分から徐々に筋力が低下していく進行性の筋疾患で、国内では400人から500人ほどの希少疾病である。多くは20歳から30歳代で発症の後、上下肢の筋力低下とともに歩行困難となり、日常生活全般に介助を要し、やがて寝たきりとなり、経済的にも大きな負担を強いられ、現在有効な治療薬治療法がない。独立行政法人国立精神神経医療研究センターが世界に先駆けて、縁取り空法を伴う遠位型ミオパチー DMRV 治療におけるシアル酸補充療法の開発研究を進め、平成21年5月にはマウス実験による治療法開発の可能性、薬理効果が全世界に向け証明された。ウルトラオーファンドラッグ、患者数が特に少ない希少疾病用医薬品は現在薬事法に規定がなく、国の支援策も十分ではない中で、平成21年8月には患者団体の要請に応えて、日本の製薬会社が儲からない薬の開発に着手した。その製薬会社によって独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構NEDOの助成事業を活用した取り組みが実行され、平成23年6月に東北大学病院の医師指導による DMRV 治療薬の第一層治験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構 JST の研究成果展開事業 A ステップの助成を受けるものの、助成金額は十分でなく、次のステップとなる本格的な患者服用による第二第三層治験を行うには10億から20億円とも言われる巨額の資金が必要であり、開発が暗礁に乗り上げたままになっている。患者団体はこれまでに特定疾患への指定及び治療薬開発の推進を求める署名活動や、ウルトラオーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬難病対策に関する要望を提出するなど、政府関係省庁への積極的な要請活動を行ったが、未だに創薬支援策実現に向けた明確な前進は見えていない。計り知れない不安を抱きながら難病と戦っている希少疾病患者にとっては、日々進行する病状を考えると、もはや一刻の猶予もない深刻な状況であり、治験の継続により一日も早く治療法が確立され、そして研究の継続により完治することを待ち望んでいる。よって品川区議会は国会及び政府に対して、次の事項を早期に実現するよう強く要望するものである。 1. ウルトラオーファンドラッグ、患者数が特に少ない希少疾病用医薬品の開発を促進支援するための法整備を行うこと。 2. 遠位型ミオパチーをはじめとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実強化と継続的な支援を行うこと。 3. 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成24年12月7日、品川区議会議長鈴木真澄、衆議院議長様、参議院議長平田賢治様、内閣総理大臣野田佳彦様、厚生労働大臣三井脇雄様。軽度外傷性脳損傷に関わる労災障害等級認定基準の見直しと教育機関への啓発周知を求める意見書。軽度外傷性脳損傷、略称 MTBI は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経繊維軸索と呼ばれるケーブルが断裂するなどして発症する病気である。2007年世界保健機関 WHO の報告によれば、年間1000万人の患者が発生していると推測されており、その対策が求められている。この病気は高次脳機能障害として、記憶力、理解力、注意力の低下をはじめ、転換などの意識障害など 症状は複雑多彩だが、本人も家族も周囲もこの病気を知らず気づかないため、職場や学校において理解されずに誤解を生じ悩み苦しむケースも多く、また MRI など画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の保障対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。特に通学路での交通事故が多発している昨今、子どもたちが MTBI を発症する可能性が高い。よって本区議会は国及び政府に対し、次の事項を強く要望するものである。1、多角的な神経学的検査によって軽度外傷性脳損傷と診断され働けない場合、労災障害年金が支給できるようにするため、労災障害等級認定基準の見直しをすること。2、文部科学省を通じ軽度外傷性脳損傷について教育機関への啓発周知を図ること。以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。平成24年12月7日品川区議会議長鈴木真澄、衆議院議長様、参議院議長平田賢治様、内閣総理大臣野田佳彦様、文部科学大臣田中真紀子様、厚生労働大臣三井脇雄様。意見書でした。